お前の母ちゃん宮川勝です。今私新宿におります。オーガードを、くぐったところですね。靖国通り、ペペの前っていうことになりますね。ペペといえば、劇団の飲み会をやるときにですね、劇団発足したとき、旗揚げした直後ですね、1989年ぐらいでしょうかね、もう30年前っていうことになりますね。ニープル宮内という劇団員がですね、新人として入ったときに、その飲み会は、うちの劇団はね、ブレザーで短パンでローファー履いて、冬だけど、素足で来るっていうことになってますと。で、新人はそれプラス、一輪のバラを口に加えて来るんだよと、そういうふうに言ったらですね、宮内が、待ち合わせに来なくてですね、でみんなはその当然その宮内を、からかって嘘をついてるわけですから、短パンとか履いてないわけですよ。で、宮内がなんだあいつやっぱ来ねえなっつって、そんな格好させられるんだったら来ねえんだなっていうふうに思ってたら、あ、宮川さん見てくださいあそこっつって誰かが指をさして、したらペペのところから見たら、離れたところの今でいうところのなんだろうな、お笑いの劇場みたいなところがある、かつてサウナがあったあたりの方にの電信柱の陰に短パンの青年がバラを手に持って、今まで加えてたであろう形のバラを手に持って立ってた。で、あ、いた、あれニープルだって、ニープル宮内、ニープルってのは稽古で T シャツで乳首がいつも透けてたからニープル宮内っていう芸名になったんですけどね、そのニープル宮内が、あ、逃げたとかって、待てとかって、捕まえろとかなんか言って追いかけたってことがあった、そういうまあ思い出の場所ですね。今から私はですね、前回の公演に出てもらった竹森瑞穂さんのラジオ番組のゲスト出演で、スタジオに向かうところでございます。大阪ですかね、放送されてるのは。つまりまあ関東のローカルばかりで、番組をやってきた私からしてみたら完全にアウェーな状態なんですけど、もうですねこの年になるとそんなのどうでもいいよっていう、なんかね、まだラジオでこういうことやりたいなとかね、そういうものがたくさんあるね、夢と希望に満ち満ちているような世代であればあれなんですけど、もはやね、そういったようなものはもうないですから、ないですからっていうか、持っちゃいけないような雰囲気がもうラジオ業界全体にひしめいてますからね。持っちゃいけないっていうのは、だからそれどころじゃねえよという、どういうふうなラジオをやりたいとかいうところじゃなくて、もうラジオそのものの媒体価値を下げないためには何をどうすればいいんだっていうのをもうみんなで考えながら、でも正解がわからないっていう、全放送局が迷走しているような状態なんですよね。で、その迷走しているような状態っていうことになると、どっしり構えて、まあなんとかなるよとかね、なるようにしかならないよぐらいな感じでどっしり構えている人でないと、そういう放送局でないと面白い番組はできないんだと思うんですよね。その面白い番組を、作れるようになるためには、そういう環境を整えるためには、あんまりなんとかしろよ、もっとスポンサーつけろとかね、そんなこと言わずにのほほんとしていられるような放送局、例えばね、文化放送とかね、だからいい意味でね、のほほん系のねところは、それがね、要はオンエアパフォーマンスにささくれ立ってるものが出てこないから、すごいいいと思いますね。そんなような、ことであるからして、まあアウェーだからどうとかね、そういうようなこととか、気にしないで野面で丸腰で伺うことができる心境であるのは、まあそういった事情なわけです。昨日びっくりしたのが、京急の、大事故ですよ、脱線事故ですよ、びっくりしましたね。で、まあこういう時にこういうこと言うのは不謹慎かもしれませんけれど、それによって A 列車で行こう9という、鉄道会社経営シミュレーションゲームに対する温度がガクンって下がりましたものね。ゲームは脱線しないからさ、まあボンビー君とかが登場する桃太郎電鉄とかだったら別でしょうけれど、 A トレインでは、 A 列車で行こうは 脱線しませんもんね。まあ、ぶつかったらガタンガタンガタンガタンって押し合うっていう、よくわかんない、なんだ、虫相撲みたいなことを、列車がやるっていう、こっちが適当なダイヤを組んだらそういう風になっちゃうっていう、そういう困った現象ってのはあるんだけど、脱線することはないからさ。まあ、リアルにできているんだけど、地震とかそういう天災に関してはあんまないですね。それはだから、まあ、桃鉄みたいになっちゃうからやめようぜっていうことになってるんでしょうね、多分ね。単純に頑張れば、頑張った通りに、計算した通りに会社を反映していくようになっていてね。とはいえ、だから、まあ、予算を、まあ、融資も受けられやすいし、つまり、なんだろうな、会社をこういうふうに大きくしていきたいんだっていうふうに思ったら、それをそのまま反映させることができる素敵なゲームなんですけどね、ちょっといまいちっていう感じになってきたもんねっていうようなのが、まあ最近の、というか昨日のですね、 A 列車で行こうに関してちょっとあーあーああと、確かに現実とゲームっていうのは全然違うんだなっていうことを、まあそんなこと言ったらね、その事故に遭われた方とかにも、京急の、利用しているね、人たちにも、ふざけんなって言われちゃうような話だと思うんだけど、びっくらこいたな。それともう一つ、私はですね、チャンピオンズリーグのバルセロナ・インテル戦のチケットをカンプノーで見ることが、できることになりました。というか、チケットを買いました。チケットを買った？どういうことだよ思いますでしょ？俺も、あれなんですけど、要はですね、カンプノーに、バルセロナですね、スペインのバルセロナに、旅行に行くという、そういうことに決めたわけです。で、これはですね、もう結構前から、計画していたことで、まあ、メッシが引退しそうなので、申し訳ないんですけど、本当にこういう事情で、理由で申し訳ないんですけど、メッシがピッチで駆け回っている姿を一度でいいから生で見てみたいので、ということで、関係各所にお願いをして、調整し、いけるんじゃないかという段取りが取れたので、抑えました。はい。で、ここでちょっと皆さんにご相談なんですよ。ここでっていうか、なんで僕はいつも、ポッドキャストでいろんな人にアイデアをこうとしているのかっていうのも、自分で調べろって話なんだけど、Google 先生に聞けよって話だと思うんだけど、僕がですね、今難儀な思いをしているのは、それ以外に、まあ、何日かいるけど、どっか行くとこないと。面白いとこおすすめないですかっていうことですね。まずバルセロナに行くわけです。で、インテル戦のチャンピオンズリーグのグループリーグの第2戦かな。だから1戦目でドルトムントとやってるから、下手すりゃボコられてるわけですよ。ここで勝たなきゃダメだろっていうようなインテル戦を、まあ、満喫しますよね。で、インテルには、なんと今回はアレキシス・サンチェスが入ってますから。あのね、サンちゃんが、バルサからね、こう、出てったサンちゃんが、元気よく、もう失恋ですごい凹んでいた、あのサンちゃんが、もう今はね、復活して、キレッキレなトップシェイプを取り戻していたとしたら、ものすごい面白いと思うんですよ。まあ、それで言ったらね、パコ・アルカセルというフォワードが、バルサ相手にドルトムントの選手としてどれだけ大活躍するかっていうところももちろんありますよ。パコは本当にすごかったですからね。でルイス・スアレスとメッシがあまりにも良すぎたために出番がなかったっていう、そういう不運の控え選手としてパコは来てくれたわけで、だからドルトで大活躍っていうのはバルサファンからしても嬉しいわけですよ。でサンちゃんにしても失恋で痛い思いをしているかもしれないけど、あんだけ良かった人なんだから、それはもっと活躍してほしいよねっていうのは、みんなバルサファン思ってるわけですよ。家出王子と言われているネイマールのようにですね、お前なんかもうどうでもいいよみたいに思ってるバルサファンは意外と、少ない。まあ、愛情を持って接してるんだろうなっていう気もするサンちゃん相手なので、とっても楽しみ。だけど、その試合以外にも数日、まあ当然前後に時間があるわけですよね。で、僕が押さえたのは航空券だとサッカーのインテル戦のチケットだけなんですね。 で宿はこれからなんですよ。だけどバルサにバルセロナにいなければいけない理由っていうのはその試合を見るためだけなので、まあガウディの建造物とかは前回行った時にね、ロナウジーニョの頃に一度行きましたので、その時に一通り見てるわけですよ。なのでもういいんじゃねえかみたいな気持ちがちょっとあるわけね。ランブラス通りも一応歩いたし、一応バルでね飯食ったりとかもしたし、もういいんじゃねっていうのもあるってなると、とかまた別のとこ行った方がいいんじゃねえかと。で行くとしたらどこに行けばいいんだろうっていうのを今アイデアを募集しているところで、いろんなところで調べたり聞いたりしたところでは、バスク地方に行ってサンセバスチャンとかに行ってピンチョスの、発祥の地に行って美味しくて安いピンチョスを食べまくるっていうのはどうだっていう案が今濃厚になっております。非常に僕もワクワク、これいいじゃないかと思ってます。で、ユーロの鉄道の時刻表を、ネットショッピングで取り寄せましたので、それを調べればいけるかなと。なんだけど、まあ人に聞いたら、それネットでもわかるんだよって言われて、あそうなんだみたいななんか本で買っちゃったみたいなところもあるんですけどね。でそこでバスク地方に行くっていう案、あとは、短期だったらビザいらないんじゃねえかってことで、国境を越えてフランスに一回チロッと行っちゃうっていうのはどうだろうとかね、ポルトガルに行くっていうのはどうだろうとかね、ジブラルタル海峡を越えてモロッコまで行っちゃうっていうのはどうだろうとか、いろんなこと考えたんですけど、まあ、そこまで時間があるのかっていう話なんですね。今んとこ、まあ、6時間の電車で行ける、サンセバスチャン、もしくはビルバオ、そのあたり、いわゆるバスク地方と言われているところに行くというね、そんな感じですかね。まあ、基本的に僕は、首都方面は今回は行かないです。首都といえばマドリー、マドリーといえばバルセロナの恩敵、レアルマドリーの本拠地ですからね。まあ、行きましたけどね、前回は行きました。確かにマドリーは。で、サンチャゴ・ベルナベウにもちらっと行きました。中は入らなかったけど、バルサファンなので。一応、その時は、どうなってんのかなってちょっと見たくて行ったっていうね。まあ、前はね、バルサもレアルも僕好きだったんですよ。バルサの方が圧倒的に好きだったけど、レアルも大好きなチームだったんですよね。で、ラウール・ゴンザレスとか、モリエンテスとか、ロベルト・カルロスとか、いた時は、まあ、好きだったんですよ。特にロベカルが大好きでね。あのサイドから駆け上がる、もう最高のサイドアタッカーだったじゃん。サイドアタッカーって言わねえか。なんだ、サイドハーフ？違うな。要は、脇にいる人ですよ、ディフェンスの。ねえ、上がったり下がったりをすごい大好きだったんだけど、うん。あと、イワン・エルゲイラとかね、いた頃ですよ。イエローとかが引退して、ちょっとキュンとして、恩敵レアルの話なのに涙がちょちょ切れるみたいなことがあった頃のレアルっていうのは大好きだったんですけどね。まあまあ端的なこと言うと、ポルトガル人のですね CR7 と言われているクリスティアーノ・ロナウドが来てからあんま好きじゃなくなったってね。でももっと言うとモーリーニュが来てからも大嫌いになったみたいな。まあモーリーニュが嫌いってだけなんだけどさ、バルサの監督のなんだタタマルティーノじゃねえや、目にグリとかね、なんかね意地悪でね、どさくさに紛れてね入れたりとかね、そういうことをしてんですよ。ひどい男なんですよ、モーリーニョは。うん、あと罵りまくるしね。うん、でそれに対して我がバルセロナの当時監督ペップ・グアルディオーラとかがね、もうずっと口を開いていなかったんだけど、僕は絶戦で戦うつもりは全くない。絶戦で戦う、絶戦というフィールドがあるならば、そこでの、金メダルも、スクデッドも、モーリーニョに捧げるよ。僕はピッチだけで戦うんだ。だけど言っていいことと悪いことがあるし、彼はそれを大きく逸脱していると思うし、サッカーを冒涜しているとさえも思うよ、みたいなことを、バシッと一回だけ口を開いて言ったんだよね。このことに関しては僕は二度と話はしないけれどみたいな感じで、でその会見が終わった後ロッカールームに戻った時に選手のチャビとかメッシたちからよくぞ言ってくれたと、一回くらい言ってほしかったんだっていう風に あの拍手喝采で別府が迎えられたっていうエピソードがある。まあそういう、まあいがみ合ってるからしょうがないんだけど、まあモーリーニョのおかげで、僕はちょっとレアルのことをね、いいイメージじゃなくなっちゃったんですよね。で、ですからマドリーは行かないなんだけど、じゃあどこがいいのっていうことですよ。なんかあるんじゃなかろうか。バルセロナでももっとこういうとこ行ってないじゃないかあんたはと教えてくれる人がいれば、あ、そうかっていう。で、実際どこにも行かないで、メッシとかイニエスタとかがいつも通っていたとかね、今も好きで通っている、バルセロナのレストランとかにご飯を食べていくとか、そういうのを繰り返すってだけでも十分僕は幸せなんですよ。本当に。だけど、まあそれでもいいんだけど、みたいな、そういう感覚なんですよね。誰かね、ちょっと教えていただける、なんか詳しい人がいたらですね、ぜひアドバイスもらえたらというふうに思うわけでございます。今ですね、麹町6丁目まで来ました。意外と、靖国通りじゃなくて新宿通りを走るっていうのは、時間がかかるということですね。まだここだっていう。まあしょうがないですよね。大都会ですからね。ともあれ皆さん、スペインでバルセロナからどっか足を伸ばしてどっか行こうと思うとしたら、おすすめはここだよという、スポットがあったら教えてください。はい、だそうです。はい、右折レーンがあるそうです。ではまたです。さよなら。